天にまします我らの父よ、願わくは皆を甘えさせたまえ、御国を満たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いなしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものならばない。アーメン。賛美歌292番です。 また礼拝の後には総会が行われます。どうかその上にも主の豊かな導きがありますように。私たちのこれからの1年間の歩みをあなたが導いてください。世界中に広まっている新型コロナウイルス、そのために苦しんでいる方、悲しんでいる方々、そしてその方々を救おうと命をかけて働いておられる医療関係者の方々の健康をどうぞあなたが支えてくださり、どうか一日も早くこの病の災いから私たちを、地球を守ってくださいますように。新しい薬ができて、どうかこの病を克服することができますように導いてください。どうぞ国の指導者、世界中の指導者たちが知恵を合わせて正しい道へと、それぞれの国を、そしてこの世界を導いていくことができるように、主の御心が天で行われるように、この地上でも行われるように切に祈ります。どうか私たちの愛する方々の一人お一人、そしてその家族の健康をお守りください。さまざまな理由で今日集うこともできない方々も、どうぞ共にあなたが私たちの群れの一人として覚えてくださいますように、感謝の願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌313番です。
Thank you.
の動画は自粛ということで DVD でメッセージを送ってくださいましたので、先生のメッセージを、
おはようございます。私が勤めています関西学の高等部も新型コロナウイルス感染拡大防止の対応として休校が続いています。兵庫県の感染拡大の状況を考えるときに夜測協会の休校は難しいと判断し、このような映像で説教を担当することをお願いいたしました。人生には思いがけないことが時に起こります。まるで待ち受けていたかのように降りかかってくることがあります。今経験している新型コロナウイルスについてもそうです。私たちは受け止め方がわかりません。しかし、このような時だからこそ、聖書に立ち、神様を見上げる時が必要だと思います。今日はこのような時だからこそ、主の意味についてもう一度考えてみたいと思います。子育てには様々なものがかかると言われます。例えば、生まれてからしばらくの間は手がかかる。2時間おきの授乳など、生まれてしばらくの間の苦労は言葉にはなりません。私の長女はおっぱいを飲んで寝ませんでした。飲ませる側が下手だったということもあるでしょうが、本当に飲んで寝ませんでした。しかし、飲ませないわけにはいかない。家内のおっぱいの方がどんどんミルクができて破裂しそうになる。だから絞る。それを湯煎して哺乳瓶で飲ます。やっと飲んでくれたかと思ったら吐き出せる。もちろん、それを打ち消す喜びがあるのですが、生まれてからしばらくの間は手がかかります。次の段階においては、お金がかかる。今、入学、進学のシーズンですが、私の長女、次女も、私学の大学、高校へ進学をします。一言だけ、倒れそうです。神様にお任せしていくしかないと思うより、他ありません。そして、やがて、親離れの段階になると、気にかかる。この最後の段階が、最も大きなものなのかもしれません。関西学院高等部でも半年や1年の海外留学に16歳の生徒が出ていきました。親御さんはよく決断されたなと感心します。子供を外の世界へ送り出すことは気にかかることです。子供を取り巻く環境があまりにも汚く厳しいからです。そんな世界へ子供たちを送り出す私たちは何を子供たちにしてあげられるのでしょうか。具体的に何を子供たちに持たせることができるのでしょうか。これは子供たちのことだけではありません。私たちもまたここから汚く厳しい現実へと向かっていくのです。私たちは何を持ってその現実へと向かっていくのでしょうか。私たちが向かう現実は汚く厳しい。例えば、高校息子のように、自分の意志で、あるいは自分のエゴで、外の世界に出て行って、汚く厳しい状況に遭うなら、まだ話はわかります。しかし、聖書を読んでいると、何ともやりきれない場面が出てきます。それは、神様の召しを受けて、外の世界へ出て行ったのに、汚く厳しい状況にあってしまう場合です。その世紀にアブラハムという人が登場します。信仰の父と呼ばれた人です。アブラハムは75歳の時に、あなたは生まれ故郷父の家を離れて、私が示す地に行きなさいという神様の召しを受けました。アブラハムはどこに行くのですかとの、何をしに行くのですかとの問わずに、財産をすべて携え、家族と同労者と旅立ちます。そのアブラハムが天幕を張って住んだ土地を、 激しい飢饉が襲います。その土地の人も大変だったでしょうが、旅人であり飛留者に過ぎないアブラハムにとってその影響は深刻なものだっただろうと思います。蓄えもだんだん底をつくでしょうし、頼れる人とのつながりもない。結局アブラハムは一時的な避難としてエジプトに下ります。このエジプトで自分の妻サラを妹と偽り、エジプトをファラオに差し出すという大事件を起こすわけですが、今日はその話は置いておきます。アブラハムを飢饉が襲った。厳しい自然の中で生きているのですから、飢饉があっても少しも不思議ではありません。しかし飢饉があったその土地は他の誰でもない神様が示した私が示す地なのです。アブラハムは神様の召しに従ってこの土地に来たのです。それが、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る、とあるように、祝福を信じたからです。しかしそこでアブラハムを迎えたのは祝福ではなく飢饉でした。神様に行きなさいと言われた私が示す地へ、汚く厳しい状況にあったのです。出エジプト記に登場するモーセという人もそうです。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が国イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。という神様の召しを受けて、モーセはエジプト王ファラオと出エジプトの交渉に向かいます。しかし、そこでモーセを待っていたものは、以前よりもひどい重い重労働を命じられるというファラオの反動であり、そのことによるイスラエルの民の反動でした。イスラエルの民はこう言いました。どうか主があなたたちに現れてお裁きになるように、あなたたちのおかげで我々はファラオとその家来たちに嫌われてしまった。我々を殺す剣を彼らの手に渡したのと同じです。モーセは神様からの召しを受けたとき、何度も拒みました。拒んで拒んで拒み抜いて、ようやく歩み出したのに、そこでモーセを待っていたのが、アブラハムと同じように祝福ではなく反動でした。神様に行きなさいと言われた私が示す地で、モーセも汚く厳しい状況にあったのです。神様に従ったアブラハムやモーセが飢饉や反動に苦しんでいる。私たちは神様の言葉に従わない。神様がきっと守ってくださると信じています。しかしアブラハムやモーセのように、なぜ与えてくださらないのか。なぜ癒してくださらないのか、なぜ助けてくださらないのか、といった汚く厳しい状況にあることがあります。聖書にはこういった理不尽な話が何度となく出ています。しかしだからといって私たちが怒るのは順序が逆なのかもしれません。なぜならこの世界にはそもそも怒りを感じるほどの理不尽なことが満ちていて、こういった現実から聖書は出発しているからです。イエス様もこれから伝道のために歩み出していこうとしている弟子たちに、私はあなた方を遣わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさいと言われました。生きるとは、そういうことだということでしょう。決して綺麗事ではない。甘い世界ではない。狼の群れのような汚く厳しい状況です。イエス様もまた汚く厳しい状況に遭われました。洗礼を受けたばかりのイエス様は荒れ野で悪魔の誘惑にさらされます。その後も何か悪いことをしたわけではないのに、 ただ人々を心から愛されただけなのに、この世界はイエス様のことを抹殺しようとしました。イエス様は十字架が迫っていた時、ゲッセマネの園で夜を徹して祈られました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。イエス様は同じ言葉で三度祈られました。あまりにも理不尽すぎる。だから三度繰り返して祈られたのでしょう。息を引き取られる時には、エロイエロイレマサバクタニ、我が身我が身、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。十字架は汚く厳しい状況の極みです。私たちは汚く厳しい理不尽な世界へ何を持っていけばいいのでしょうか。私は改めて汚く厳しい理不尽な世界へ向かう私たちのために、イエス様は今日の聖書の箇所である主の祈りを教えられたのではないかと思います。私たちは弱いものです。そんな弱い私たちがそれでも汚く厳しい理不尽な世界を歩んでいくことができるために、イエス様はこの主の祈りを教えてくださったように思います。今日は特に主の祈りの中の、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいという祈りを中心に学んでみたいと思うんですが、今日の箇所を見ていただいたらすぐにわかるように、主の祈りの本、イエス様が教えてくださった主の祈りの原型はこの祈りでございます。私たちがその後に祈る神様の栄光を褒めたたえる祈りである、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりは、後の教会が付け加えたものだと考えられます。主の祈りの最後の言葉は、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、本部では、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいです。これが最後の言葉です。今日はマタイ福音書から学びたいと思いますが、主の祈りはルカ福音書にもあります。ルカ福音書では単に、私たちを誘惑に合わせないでくださいとなっています。ある神学者は、これはユダヤ的特徴を除こうとしたルカの手法を示すもので、マタイ福音書の私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいの方が、また私たちが祈っている現行の主の祈りの形の方がオリジナルに近いと言っています。少し難しい話になりますが、ユダヤ人の言葉の使い方の一つとして、二つの似たような意味の文を重ねる推古法というものがあります。最初の文を二番目の文がさらに補強するための用法です。つまりここに出てくる誘惑に合わせずと悪いものから救ってくださいは、別々のことを言っているのではなく、一つの祈りの複合的な表現だということです。ここに出てくる誘惑、試みと訳されている言葉の元々の言葉は、ニサヨンという言葉で、これは試練という意味の言葉です。皆さんは試練というものについて、この試練についての祈りを日々の生活の中でどのように受け止めておられるでしょうか。時折試練に遭うことは良いことだという言葉を耳にします。確かに試練には主の鍛錬という一面もあるでしょう。それは否定しません。しかしそんなに簡単に、もっと言うとそのような優等生的な回答に私たち自身が苦しめられているということはないでしょうか。 神様からの試練として後から感謝できる場合もあるでしょう。しかしその試練で心が命が壊れていることがある。だからイエス様は私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。我らを心に合わせず悪より救い出したまえという祈りを教えてくださったのだと思います。そもそも誘惑とは何でしょうか。日本語では一般的に誘惑という言葉は魅力ある人に誘惑されるとか魅力あるもの、裏の人などに誘惑されるというようなイメージで使われることが多いと思います。つまり誘惑には人とか物をイメージされます。ある牧師先生がこんな文章を書かれています。引用します。試みのギリシャ語は新約聖書では他の箇所で試練とも誘惑とも訳されています。このことは私たちの信仰と希望と愛を成長させる試練と私たちを神から引き離そうとする誘惑は全く正反対のことのように見えても実は表裏一体であることを教えています。どんな問題や悩みや苦しみも私たちを成長させる試練になり、同時に私たちを神から引き離す誘惑にもなるのです。また私たちは誘惑に負けて罪を犯してしまったことが自分を成長させるための試練であったことを悟る経験をすることもあります。私は私たちの信仰と希望と愛を成長させる試練と私たちを神から引き離そうとする誘惑は全く正反対のことのように見えても実は表裏一体であることを教えていますという言葉が印象的でした。心にや試練は辛いことです。人は心にや試練にあると祈りなど何の力にもならないと思えています。そして神様の存在さえも疑ってしまいます。誘惑と試練は実は表裏一体。誘惑は甘いささやき、試練は無知。いずれも私たちの信仰を骨抜きにし、神様から私たちを引き離していくきっかけとなるものです。私たちは誘惑や試練に会いたくはない。しかしそんなことはありえない。私たちの世界は汚く厳しい理不尽な世界です。だからイエス様は私たちを誘惑に合わせないでくださいと祈りなさいと言われました。イエス様はなぜこのように祈ることを最後の祈りとして教えられたのか、もう少しこの祈りの言葉を見つめてみたいと思います。ある牧師先生がこの祈りについてこんな文章を書かれています。引用します。全国各地の教会で説教や講演の奉仕をした後、この主の祈りについて何度も同じような質問を受けます。それは主の祈りは必ず聞かれると教えられて毎日祈っていますが、どうして試みに合わせないでくださいという祈りは聞かれないのでしょうか。私は何度も試みに合っていますという質問です。こう聞かれるときに私は、この祈りはギリシャ語の原点を直訳すると、心の中に見放さないでください。または、心の時に一人にしないでくださいという祈りで、もっと積極的に訳すとすれば、心を通して成長させてくださいという意味です。ですから、この祈りも必ず聞かれる祈りですと答えています。父である神はご自分の子供たちを決して試みの中に見放したり、一人にしたりなさりません。またこの祈りは私たちが弱く愚かで罪を犯しやすいことをよく知っておられる主イエスが祈るように命じられた祈りです。 あらゆる試みを経験しておられる主イエスは、試みの時に私たちを一人にされることはなく、私たちと共にいて、私たちを助け、あらゆる試みを通して、私たちを成長させてくださるのです。また私たちの弱さを知っている主イエスが、私たちのために、父である神に、私たちに必要なものを与えてくださるように祈っていてくださるので、私たちはどんな時も、その時必要な導きと助けを神から恵みとして受け取ることができるのです。私は、この祈りはギリシャ語の原点を直訳すると、心の中に言い放さないでください。または、心の時に一人にしないでくださいという祈りで、もっと積極的に訳すとすれば、試みを通して成長させてくださいという意味です。という言葉が印象的でした。イエス様がなぜこのように祈ることを最後の祈りとして教えられたのか。それは私たちが最も恐れるべきことが、誘惑や試練によって私たちの信仰が失われることだからです。神様への信頼が失われることだからです。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。ここに出てくる誘惑に合わせずの合わせると訳されている言葉は、導き入れるとか、陥らせるという意味の言葉が使われています。誘惑に合わせるという言葉は、誘惑に陥らせないでとか、試練の中に落とさないでという意味の言葉です。私たちが最も恐れるべきことは、誘惑に陥ることによって、試練の中に落とされることによって、私たちの信仰が失われることです。だからイエス様は、心の中に見放さないでください。心の時に一人にしないでくださいと祈りなさいと言われたのではないでしょうか。心の中に見放さないでください。今日の説教のタイトルにも付けさせていただきました。神様に見放さないでください。一人にしないでくださいと祈ることが私たちを救うのだとイエス様は言われます。それは私たちの信仰が失われないためです。神様への信頼が失われないためです。私たちは自分の力だけで自分の信仰を守ることはできません。私たちは弱いものです。だから汚く厳しい理不尽な世界に向かう私たちを心の中に見放さないでください。心の時に一人にしないでくださいという祈りさ、するのです。ある牧師先生はこんな文章を書かれています。引用します。スイスのある大きな町に一人の夫人がいた。ご主人が思いがけない病気でまだ若くして神に召されてしまった。悲しみに打ちひしがれているところに牧師が訪ねてきた。その若い牧師はその夫人に大変同情した。夫人は信仰深い人であったのですけれども、あまりの悲しみに祈ることもできなかった。私は祈りもできないと言ったらその牧師は、祈れないというその気持ちはよくわかるといい、祈れないと当人が言っているのですから、祈りもしないで帰ってきた。この牧師はプロテスタントの牧師であった。カトリックのある有名な神学者で司祭であるからが同じ夫人を訪ねた。夫人は自分の夫を若くして殺してしまうような神に祈ることはできないと言いました。この司祭はしかし激しく反論をし、神があなたを探しておられる。そのように神が求めておられるのに、あなたは祈らないというのは、主の祈りならば祈れるであろうと言い、共に祈ったそうです。こうして、この夫人は信仰を入りました。私は、この文章から、私自身の牧師としてのあり方を問われます。また、改めて、主の祈りの力を思わされます。私たちは、汚 汚く厳しい理不尽な世界にいます。誘惑に陥ることによって、試練の中に落とされることによって、信仰を失いそうになります。この婦人は主の祈りを祈ることで信仰を回復しました。我らを試みに合わせて悪より救い出したまえ、私たちを誘惑に合わせて悪いものから救ってくださいという祈りによって、愛する者の死という現実と向き合うことができました。私たちは我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいと祈ることが許されています。主の祈りはイエス様が私たちに与えてくださった恵みです。慰めです。救いです。最後に、先ほどの浮き先生の文章に、この祈りはギリシャ語の原典を直訳すると、心身の中に見放さないでください、または心身の時に一人にしなさい、しないでくださいという祈りで、もっと積極的に訳すとすれば、心身を通して成長させてくださいという意味ですとありましたが、心身を通して成長させてくださいという部分について、考えたいと思います。これはまた別の浮き先生ですが、試練や成長についてこんな文章を書かれています。引用します。私たちクリスチャンは苦しいことや悲しいことを体験したときに、このことにもきっと意味があるのだ、いつか神様がその意味も明らかにしてくださると信じて慰めを得、今耐えさせてくださることを感謝します。そのことが素晴らしいことです。しかしこの世にはあまりにも納得できない苦しみや悲しみが多すぎます。一人の人に何重もの重荷が負わされることがあります。また特に何の罪もない子供たちが幼くして亡くなったりしたとき、こういうことに本当に神様が明らかにしようとしておられる意味があるのだろうかと疑いたくなります。難しい問題ですが、ここで忘れてはならないことは、戦争はもちろんのこと、経済的格差など、人間が生じさせ、人間が責任を持って解決しなければならない苦しみや悲しみも非常に多いということです。飢餓や病気による苦しみや悲しみも、人間が原因となっていることが少なくありません。不可抗力と思えることでも、苦しみや悲しみを減らす努力は必要です。いつかは神様がその意味を明らかにしてくださると考えて、それらの解決や努力を起こせることがあってはなりません。私たち自身でのチェンジがもっと必要だと思います。私は不可抗力と思えることでも、苦しみや悲しみを減らす努力は必要です。いつかは神様がその意味を明らかにしてくださると考えて、それらの解決や努力を行うことはあってはなりません。私たち自身でのチェンジがもっと必要だと思いますという言葉が印象的でした。心身の中に見放さないでください、心身の時に一人にしないでくださいと神様にすがり祈ることも大切な祈りの要素です。しかしもう一方で、不可抗力と思える苦しみや悲しみという試練を、心を通して成長させてくださいと、自分の成長の時として受け止め、私たち自身でのチェンジに取り組んでいることも、同じように大切な祈りの要素です。心の中に見放さないでください。心の時に一人にしないでください。心を通して成長させてくださいと祈りつつ、汚く厳しい理不尽な世界へと、新型コロナウイルス感染拡大によって先が見えない世界へと向かっていきたい、そのように思っています。お祈りをします。天の聖神様、イエス様が教えてくださった主の祈りを感謝します。心の中に見放さないでください。心の時に一人にしないでください。心を通して成長させてください。 新型コロナウイルス感染拡大のその中にあります。神様の助けがないとこの危機を乗り越えることができません。危険が周りにあればあるほど神様を見上げ、その状況が重ければ重いほどそれを跳ね返す力を与えられて進むことができますように。安岡教会のために祈ります。教会が一つとなってこの地域の伝道にますます力を入れていくことができますように、主の御名によってお願いします。アーメン。
献金を祈りいたします。ご用意のある方はお願いいたします。いただきまして、賛美歌2編の1番です。
Thank you.
奏楽を聴きながら黙祷をいたしましょう。